心の健康づくり、精神疾患の理解のために。精神疾患については知っているようで知らなかったり、誤解されていることも多くあります。まずは正しく理解し、気になることがあれば早めに相談することが早期の回復につながります。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025、 または各保健センターへ。精神疾患とは、原因不明なものが多いのですが、脳の機能の障害が関係していることが徐々に解明されてきています。また早期に適切な治療を受けることで回復が得られやすいと言われています。本人が病気を認識しづらい場合があり、周囲の方からの専門機関への相談も有効です。眠れない、気分が落ち込む、幻聴、極端に疑い深い、物忘れなどは精神疾患によって起こることがあります。主な治療法には薬物療法、精神療法、環境調整などがあります。1、統合失調症。思春期、青年期に発症しやすく、発症率は100人から120人に1人と言われています。症状は初期に不眠やイライラ感、音に敏感になることがあります。不安、恐怖、周囲への不信感が強く、人柄が変わったように見えることもあります。被害妄想や幻覚、幻聴、混乱した思考とまとまりのない会話や行動、感情の不安定さなどが見られます。また疲れやすく、根気や集中力が続かない状態で、感情が乏しく、意欲の低下、閉じこもりがちになるなどの症状も現れます。薬物療法などで改善し、再発予防のためには服薬が有効とされています。 2、 気分障害、躁うつ病、うつ病、躁病。若い人から中年、老年期と発症の年齢層は幅広く、一生のうちにうつ病になる確率は 10% と言われています。うつ状態では毎日続く憂鬱な気分、眠れない、食欲低下などが見られます。気力がなく、疲れやすいなどの意欲の低下や思考力の低下が現れ、自分に価値がない、罪深いと感じて死にたくなったりもします。特に不眠が2週間以上続く場合は、早めの相談をお勧めします。躁状態では気分が異常に高揚し、開放的だったり怒りっぽくなったりします。睡眠の欲求が減少し、過剰に活動性が高まり、古代的な考えや浪費、性的逸脱などのトラブルが見られます。多弁になり、喋らずにはいられなくなったり、思いつきの行動が目立ってきたりもします。躁とうつの状態が交代で見られる人や、うつ状態だけの人もいますが、躁状態だけという人は少ないと言われています。いずれも薬物療法などで改善しますが、再発予防に服薬や精神療法が有効と言われています。 3、 神経症、ストレス関連障害。強い不安と動悸や呼吸困難を感じることが突然出現するパニック障害、対人恐怖が強く生活に支障をきたす恐怖症、何度も確認しないと気が済まないなどのこだわりが強い強迫性障害、犯罪被害などを契機とした心的外傷後ストレス障害 PTSD などがあります。苦痛を少しでも軽減できるよう、早めの相談をお勧めします。 4、 アルコールや薬物依存症。依存症の代表的なものはアルコールや薬物などです。精神的、肉体的、社会的ダメージを受けても、自分の意思だけではやめられず、さまざまな問題を引き起こし、周囲も大きな影響を受けます。他にギャンブル依存、パチンコやスロットなど、ショッピング依存などがあります。本人が問題を認めないことも多いので、まずは周囲の方が相談しましょう。 5、 認知症、脳萎縮などの明らかな脳の障害のため、記憶力や判断力が低下するものです。ひどい物忘れ、外出先から自宅に戻れない、被害妄想や幻視、夜間の興奮などの症状を伴う場合もあります。6. その他、摂食障害、不眠症などのほかに、発達障害のある人にも精神症状が見られることがあります。また、必ずしも病気とは言えませんが、思春期の家庭内暴力や引きこもり、長期の不登校も心の健康問題に含まれます。お気軽にご相談ください。医療機関、精神科、心療内科、かかりつけ医など。保健センター、荻窪、保健センター、電話 3391-0015、高井戸保健センター、電話 3334-4304、高円寺保健センター、電話 3311-0116、上井草保健センター、電話 3394-1212、泉保健センター、電話 3313-9331、各保健センターとも精神科医による精神保健相談を月に 2,3 回予約制で実施しています。その他の相談窓口、東京都立中部総合精神保健福祉センター、電話 3302-7711、 平日午前9時から午後5時、東京都夜間心の電話相談、電話 5155-5028、 午後5時から午後10時、受付は午後9時30分までです。9月20日から26日は動物愛護週間です。マナーを守ってペットを飼いましょう。9月20日から26日の動物愛護週間は、私たち人間と同じように命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき設けられたものです。東京都では9月15日土曜、29日土曜の2日間に動物愛護ふれあいフェスティバルを開催する予定です。この機会に、私たちの身近にいる動物、特に犬や猫についてもう一度考えてみましょう。問い合わせは杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991 へ。動物愛護ふれあいフェスティバル、見つめ直して人と動物の絆。フェスティバル、日時9月15日土曜午前11時から午後4時、場所隅田公園台東区および隅田公園リバーサイドギャラリー。内容、動物愛護セレモニー、パネル展示など。申し込みは当日直接会場へ。動物愛護シンポジウム、人と動物の絆について。日時9月29日土曜午後1時から4時30分。場所東京国立博物館台東区。定員390名。申し込み順です。申し込みは電話で9月28日正午までに日本動物福祉協会へ。いずれも参加費は無料。問い合わせは日本動物福祉協会、電話 5740-8856、 または東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課、電話 5320-4412 へ。飼い主の皆さんへ。修正仕様。一度飼い始めたら最後まで責任を持ちましょう。動物の遺棄、捨て猫などは違法行為で罰則規定もあります。災害に備えて。基本的なしつけと動物のための防災用品、3日分以上の餌と水などを忘れずに用意しておきましょう。犬の飼い主の皆さんへ。リード、引き綱につないで。散歩の時は小型犬であっても必ずリードにつなぎ、 犬を制御できるようにしてください。トイレの後始末。散歩前に済ますことが理想ですが、散歩に出かけるときは、糞を始末する道具を必ず携帯し、家に持ち帰り、きちんと処理しましょう。また、尿もそのままにせず、水や消臭剤をかけるなどの心遣いをお願いします。泣き声。無駄吠えをするような場合は、室内へ入れる、散歩に連れて行く、カーテンなどで外からの刺激を遮断する、など、ストレスを和らげるよう努め、近隣の迷惑にならないようにしてください。登録と狂犬病予防注射。犬の飼い主は、狂犬病予防法で生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、観察・注射済み表は犬の首輪などにつけておきましょう。猫の飼い主の皆さんへ。屋内飼育。屋外は交通事故や感染症の危険など、猫にとって安全な場所ではありません。また、どこでも自由に出入りできるため、思わぬところで近隣に迷惑をかけている場合があります。猫は屋内で飼育するようにしてください。不妊・去勢手術を。不妊・去勢手術を行うと、性格がおとなしくなる、発情期の鳴き声やストレスがなくなる、などのメリットがあり、屋内飼育もしやすくなります。飼い主のいない猫。飼い主のいない猫とは、特定の飼い主がいない野良猫のことです。もともとは無責任な人間が捨てた猫や、それらが繁殖して増えたものですが、かわいそうだと餌を与えるだけでは、同じような境遇の猫を増やすだけです。まず、新しい飼い主を探すなどしてください。それでも飼い主が見つからない場合には、これ以上このような猫を増やさないようにするという意識を持ち、近隣の方の理解を得るためにも次のことを守りましょう。1. 餌はできるだけ決めた時間に与える。また、自分の敷地ではない場合は必ず土地の管理者の許可を得る。2. 食べ残しは片付けて周囲を清潔に保つ。3. 糞・尿の始末をする。4. 不妊・去勢手術をする。飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業。区では、飼い主のいない猫ゼロを目指して、飼い主のいない猫を適切に管理するグループの育成を目的としたモデル事業を行っています。この事業は、飼い主のいない猫杉並ルールを守って活動するグループが管理している猫の不妊・去勢手術の費用を獣医師会の協力を得て、区が負担する事業です。今年度2回目の申請を受け付けます。内容。対象は飼い主のいない猫を適正管理しているグループ。手術承認予定頭数50匹。オス25匹、メス25匹。申し込みは申請書を9月11日から10月10日まで、10日必着。で、杉並保健所生活衛生課、郵便番号 167-0051、荻窪 5-20-1 へ郵送または持参してください。申請書は同課で配布、区ホームページからも取り出せます。ホームページは http://www.city.sugi-namitokyo.jp/ です。なお、申請書は3種類あり、希望者へは郵送します。また、審査会で承認・不承認を決定後通知します。杉並動物相談員制度。区では20年度から杉並動物相談員、杉並区動物適正使用普及員の制度を設けました。この相談員は、動物の飼い方や飼う上でのマナーの向上に関する普及啓発活動を行う区民ボランティアで、地域の身近な相談員として区と協働していただいています。 区は今後も人も動物も住みよい地域になるよう努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。